はい、じゃあやめてください。じゃあ、レイナさんに集めてもらいましょう。マナー入っていいよ。こっちおいでよ。湧いてるから。はい。まず、オンタリオ州の日本語弁論大会の申し込み用紙、皆さんに送りましたよね。You received through email, right?Internal application. はいはい。ありがとう。で、前にも話したんですけど、このクラスはいつも成績がすごくいいんです。で、レイナさんも、3年生の時、3年生にやっぱりの時に、オープンカテゴリーに出席して、1位になって全国大会でも1位を取りました。ですから、It's very close. で、皆さんもできるだけ、参加してみてください。で、このクラスではいろいろなトピックについて話をしているので、その中で面白いトピックがあったら、それについて話してもいいし、自分に非常にいい経験があったら、ぜひ、参加してみてください。で、カテゴリーは、ウェブサイト、の URL をつけておきましたけど、そこで見てください。自分がオープンなのか、上級か、中級か、初級か。初級の可能性はないと思うんですけど、中級、上級で分かれる。で、去年、このクラスから4人出て、5人ですね。全部、賞を取りましたから、まあ、頑張れば、ちょっといいかもしれないですね。で、1位は日本行きの切符です。それで、全国大会で1位になると、多分お小遣いも出るんじゃないか。あ、どうもありがとう。スペンディングマニーも、なんか1000ドルぐらい出るんじゃないかなと思います。ですから、やっぱり、それもいいし、で、皆さんの実力を試すいいチャンスだと思います。皆さんの僕はできないと思わないで試してみてください。で、アプリケーションにデッドラインの締め切りの日を書いておきましたけれども、まだ完全に全部アイデアがなくてもいいです。こういうことについて話をしたい。で、出られる人の数が限られているので、ヨーク大学の中で選考します。We'll do internal selection. でもぜひ頑張ってみてください。いいでしょうか。何か、弁論大会について質問がありますか ?3 月の4日にあります。ですからまだ、4ヶ月ありますね。3ヶ月半ですか。で、練習する時間が、はまだたくさんあります。それで、もし私がコーチをするのであれば、ティームワークでやります。みんな一緒に練習をします。That worked really well last year. 去年非常にうまくいったので、またやりたいと思います。どうでしょうか?なんかみんなあんまり興味なさそうな顔してるけど。ぜひやってみてください。はい。
もしその、今のクラス参加した
ら、はい。
何のレベルですか?
うん、だから人それぞれによって違います。だからアプリケーションフォームに応募用紙にリンクをつけておきましたけど、そこに説明がついています。例えば、何時間日本語を勉強したか、それから日本語を、で、うちで日本語で話しているかとか、日本にどのぐらい行った経験があるかとか、それによってレベルが変わります。ですから、3年生だったら、中級か上級かオープン。 だからたくさん出ることができる。だオープンはだいたい日系カナダ人、ジャパニーズカナディアンで、うちで日本語を話してる人、それから日本にだいぶ長くいた人はオープンカテゴリー。だから日本に短期間行って、で、日本語の勉強はこのぐらいやってますというのは上級。で、普通の3年生だったら、ヨーク大学で日本語勉強を始めた人は、多分中級で大丈夫。で、はい。
中級の飛行機チケット払えますか？
中級で、うん。全部の1位ね。グランドプライズが、飛行機の切符です。で、中級から出ることが多いです。それで、1位になったら、どのカテゴリーでも全国大会に出られます。今年はどこでやるんだっけ？今年は、オタワかな？どこかに行きますね。もちろん、旅費とかそういうのは出ます。で、全国大会で1位になると、飛行機の切符が大抵あります。飛行機の切符もらったの？
オープンは iPad
か。あ、オッケー。あ、オープンは、あ、そうなんだな。オープンの人は日本に行ったことがある人が多いし、でも iPad、not bad。なんか商品はすごくいいですよ。そう。why not? で、よくはいつも入賞してますね。去年は本当に良かったんですけど。他に必要ない？で、トピックは普通の話ではダメです。で、レイナさんは何の話をしたんだっけ？
ちょっと複雑で偽善っていうテーマ
です。おお、ちょっと話してくれますか？
すごい説明しづらいんですけれども、だからその偽善ってわかりますかね？
偽善っていう言葉知ってる？
偽物の善。偽物のなんか善、いい行為っていう意味なんです。私のテーマは、震災、阪神大震災とか、2011年にあった震災で、たくさんの人がボランティアをしたんですね、人の理由が。それで、その行為について、インターネットなので、だから、これは偽善だとかいう人たちが、で、そういう偽善とは一体何なのかっていうふうに問いかけるような。
オープンカテゴリーですから、やっぱりかなり複雑な、スピーチをしなきゃいけないんですね。で、複雑であることと、すごくなんか面白いアイディアだな。他の人が、あ、それすごく、いいなって思うトピックを選んでほしいわけですね。だから普通の人がもう知ってることについて話したってダメです。で、そういうトピックがなかったら、リサーチをすると。で、クエスチョネア、アンケートを取って調べてもいいですね。で、そういう、そしたらオリジナルになると思う。で、いろいろな前のスピーチの例ですか、ウェブサイトに載せてありますので、それも参考にしてください。あ、こういうスピーチなんだなとか、参考になると思います。OK？ それ一つ。それから、日本語能力試験が12月にあります。この中で受ける人が随分いるんじゃないかなと思いますが、試験の前にぜひ MLC で問題練習をやってくださいね。全部問題集がたくさんあります。で、大体問題の傾向とかテンデンシーとか、どういうものが出そうかなという予想がつくと思います。特にリスニングコンプレッション、聞き取り、もちろんCD がついてますから、それもいい練習になると思います。そうすれば多分パスできる可能性が上がります。何も準備しないとダメですね。ぜひ準備してください。MLC に全部入っています。OK？ いいでしょうか。OK。はい。他に問題ない？それからクラスできるだけ休まないようにしてください、ね。休むと、どっか欠けてるところがありますから。はい。で、今度、参加のところ、この間ちょっと、なんか始めたんですね。で、昔は、なんか、知識は力なりだったんですね。知識、knowledge was power。 で、それをちょっとこう変えてですね、今はコンピューターは力なりじゃないだろうか。で、この中にコンピューターサイエンスの人がいますか？メジャー。一人、二人、二人ですか ?OK。で、毎年コンピューター科学のメジャーの人が、日本語を取ってるの。で、コンピューターサイエンスやってて、日本語が上手になったら、日本で就職はあまり問題がない。本当に就職のチャンスがあります。はい。で、まあそういう話なんですが、一応ちょっと見てみると、漢字いっぱい入ってるよね。で、これは普通のスタイルです。で、僕がもちろん書いたんですけど、大体日本語の文章はこういう感じです。だから我々がどうして漢字をやってるかわかると思うんですね。で、もうすでに勉強した漢字がたくさん出ていると思います。で、たくさん入れるようにしてあります。で、これができないと、まず読めない。全部一つ一つ辞書を引いていたら、時間がかかってもう読むのが嫌になってしまう。ね。で、私も経験があります。言語学の本、教科書。もちろん全部英語です。アメリカで出版された本ですね。すごい、こんな厚い、高いです。すごく高かった。で、開けてみたら、わ、知らない言葉ばっかりです。これ日本の話です。カナダとアメリカじゃなくて、日本でです。Okay? ですから、今ちょうど、長藩がですね、持ってる本をちょっと見せてもらったんですけど、カナダの課税？税金に関する本、ボリューム3つあるのね。一巻、三巻あるらしい。その一巻、こんな厚いよ。それで字がすごく小さい。で、私は、ああ、だからビジネスの人は自分のために法律を作ってるなとよくわかる。例えば、ペトロリアムのところ今見てたんですけど、たくさん控除、タックスリダクションがあるの。私たちほとんどないんです。非常に頭にきますね、これは。システムはビジネスマンとビジネスの人と弁護士が作ってる。で、私たちはこれ読んでない。でも、タックスを払っている。全然控除、リダクションない。ほとんどない。でも、ビジネスをやってる人はたくさん、ドナルド・トランプは税金を全然払ってないという話。それはちょっと不公平だよね。で、皆さんに、ちょっと考えてもらいたいのは、私たちは一番損をしてる。普通の人が。政治家、ビジネスマン、弁護士が全部システムを作ってる。自分たちのためにね。アメリカでも同じです。で、皆さんにちょっとこう考えてもらってですね、少し戦ってほしいと思います。これおかしいよ、ちょっと。で、私は今度のアメリカの大統領選挙を見てですね、本当にひどいなと思うんですね。私たちは完全にコントロールされてる。で、私たちは羊、シープになってるじゃないですか。言うこと、上の人が、政府の言うことを聞いてるだけ。これはすごく問題だと思う。で、あの本を見て、ちょっと見てください。今ね。いや、僕は今日、なんかすごく興味あるんですよ、こういうの。ちょっと借りるね。はい。これですよ。ほら。Canadian Income Tax Act.With the regulation. で、これ3冊あるんだよな。3巻。3 volumes, right? うん。でもこれは教科書じゃないね。はい。本当のあれですよね。はい。で、これみんな、誰か読んだことある？誰も読んでないだろ？でも、Income Tax。 払わなきゃならないんですね。これ、今それでペトロリアムのとこちょっと見たんですよ。そうしたら、石油会社はもうタックスヘイブン、たくさんありますね。あ、で、我々全然ない。で、それが問題だと思う。で、みんなちょっと怒ってよ。I think you should get angry. と思います。不公平ですよ。Very unfair. 特に中間、そうですね。Middle class。一番損してます。と思います。どうもありがとう。これ、ちょっと僕は読んでみたいなと思ったんですけど、ちょっと大きすぎる。はい。それで、なぜそういう話をしたかというと、コンピューター。はい。皆さんの中で私はコンピューターは全然問題ないという人手を挙げて。No problem with the computing. いいよ、ちょっと自信を持って手を挙げてください。結構いるね。はいはいはい。わ、まずそれはいいことですね。コンピューター知らないと今何にもできないね。すごく損します。You lose a lot. で、私ももうずっとコンピューターをやってますけど、すごく得をしています。I benefit a lot. で、他の先生あんまりコンピューターのことを知らない。私知ってるからね。で、みんな教えてあげます。Okay? で、やっぱりこれからの世代は、コンピューターを知ってるだけじゃなくて、どうやって使って、どういうふうに、何かな、どういう目的で使うかということが分かっていないと非常に難しいなと。大変だと思います。Okay? で、コンピューターにあんまり得意じゃない人はいるの？やっぱりやんないとダメですね。本当に損をします。You lose a lot. と思います。そういう話です。で、大学ではどうだろうということなんですね。はい。じゃあいいやね。今7個コンピューター弱いってたから読んでください。はい。もう一回始めからいこう。今、ナナコは全然、何も見ないでちゃんと読めた？違うよな。読み方書いたんだろ？で、それで見ないで読めるようになれば本物なんだね。だから3年生の最後の、目的、目標はそれです。で、これ、みんなでもう一度行きましょう。以前は？これは大丈夫だよね。で、括弧の使い方。これは、書き言葉、まあ、書くときに使うんですが、強調したい表現にはこうやって括弧を使いますね。パレンテス。Okay? で、日本語のです。はい。知識は力なり。だったのが、最近は、コンピューターは力なり。と言っても良いほど。はい。手も良いほど、手もほどという使い方、覚えてください。to the extent that you can say という言い方ですね。これ皆さん使えると思います。コンピューターの役割が、で、これインクリースですから、状況が変わったということを言いたいので、増してきたと、きたを使うわけですね。てきた、てくるは、started, begin ということですね。で、ように思う、seems、ように思う。で、もちろん、エンディングは思うと。で、こういう文章は、多分皆さん書くときに、同じようなストラクチャーを使って書いてくれてもいいと思います。はい。じゃあ、その次。じゃあ、カトリーナ。 お、こ、そうじゃない、交際、活動範囲？範囲。はい、みんなでコンピューターに関して、まずあの関してはこれから皆さん書き言葉でできるだけ使うようにしてくださいね。 concerning, regarding、 これよく使います。知っているか知らないかによって、はい、このストラクチャーもかに、あの、まあクエスチョンで知っているか知らないかです。 whether you know or not ですから、によって according to、 これも使いやすい表現です。仕事の種類、点、量、また、で、今度は、これ、日本語では中黒と言います。Black in the middle。このマークね。この使い方も学んでください。この場合は、交際と活動、交際範囲、活動範囲だから中黒を使ってるわけですね。で、この点を、の使い方。全く違ってくる。はい、日本語では、さっきのように、増してくる、違ってくる、というように、変化、the changes of state を中心に話すことが多いです。ですから、あの、知ってるか知らないかによって、違ってきますと。the situation changes。という時に、来るという表現を使うわけで、来るを使うわけです。というのが、というのというのは、これが、あの、that ですから、現状の説明ですね。というのが現状である。はい、みんなで、というのが現状である。で、このストラクチャーも、はじめに長い文章があって、というのが現状であると、そう、英語で言ったら、the real situation is that なんですね。日本語では全部順番を反対にして、現状であると言ってるわけ。で、この文章は使いにくいと思います、皆さん。あの、長い文章が初めにあって、というのが事実であるとか、現状、real situation である。でも、使うようにしてみてください。This is useful. Okay?はい。はい、どうぞ。はい。あの、はい。この場合はですね、スタイルによりけりです。というのは、ここでは、かなり、あの、他の人に読んでもらうために書いてもらっていますね。OK? ですから、読者、リーダー、あの、読者を予想して書いている。そうすると、あの、レクチャースタイルになります。or スピーチスタイル。そういう時にであるを使います。でももっとパーソナルなことをお話しするとき、例えば、そうですね、その旅行は非常にひどい旅行だった。は、だ。これは個人的な話。はい、そういう違いがあります。これはスピーチスタイルですね。はい、他の人に読んでもらいたい。それがである。はい。他に質問あったらどんどん聞いてください。いいでしょうか。じゃあ、誰でしょうか。サンホ。ここから。うん。はい。うん。コンピューター by、 特に、衝撃の大きさと、広さ。はい。うちで読む練習してね。はい。 じゃあ次行きましょう。はい、今のところ行きます。はい、画期的な、もちろん、まあすごく強調している言い方ですね。Epoch Making というような言い方ですが、画期的な理論や技術の場合、はい、In case of でいいですね。大抵同じであるが、で、何が同じか分かんないよね。大抵同じであるが。で、後で、分かります。OK。何が同じなの？はい。コンピューターの場合は、特に、in particular、その衝撃の大きさと、はい、この素は何を示していますか？指していますか？そう。そう。そう。そう。はい。いや、でも、その衝撃だから、この素は何を指してる？コンピューターだよね。はいはい。で、これは、はい、コンピューターの場合と言ってるので、代名詞を使って、そのと言ってるわけです。で、こういう文章が書けるかな、みんな。っていうのを考えてください。だから、コンピューターの場合は、で、コンピューターも言ってるから、その衝撃です。It's impact. Okay? の大きさです。サイズですから。はい。その衝撃の大きさと、もちろんその、モディファイズ、広さですね。広さには、OK。2があります。in ですね。計り知れないものがある。そう。ここで言ってるのは、things that cannot be fathomed or calculated in the impact and also the width of the computers と言ってるわけです。ですから、にものがあるという表現です。で、計り知れないものがある。これはよく一緒に使う。慣用句です。idiomatic expression です。Okay? そうすると、画期的な理論や技術の場合、大抵同じであるが、はい、何が同じですか？何が同じ？同じものは何？OK、はい。ん？で、皆さんに考えてもらいたいんですね、こういうの。パッと読んで分かった。じゃあ、分かってないんですよ。はい、何が同じ？大抵同じであるって言ってるんですか？なんか、まさみ手が上がりかけてんな。はい、まさみどうぞ。うん。はい。いや、大抵同じであるって言ってますね。でも何が同じ？この場合、例えば、画期的な理論や技術の場合、大抵同じであるって言うんですから、何が同じ？ OK、クラック。うん。衝撃の広さと大きさと、広さには計り知れないものがあることですよ。だから画期的な理論も技術の場合もですね、その衝撃の、大きさと広さには計り知れないものが同じ。コンピューターの場合。ここに出てるんですよ、ちゃんと。OK？ はい。そう読んでいないと意味がわからない。ちゃんと。OK？はい。その次行きます。はい。次、じゃあ、ジェン。もうちょっと大きな声で。 あんまり変わりないな、それ。もうちょっと大きい声でいこう。はい、ありがとうございます。みんなで大きな声でいきましょう。大学を例にとってみても、なんかみんなまだ声小さいな。大学を例にとってみても、みんな問題声小さいんだよな。はい、社会に出たら大きな声で話すようになりますよ。はい、じゃあ、いいです。コンピューターを、はい、まず大学を例にとってみてもと言ってんですから、このもが大事ですね。also ですね。で、こういうところに注意してください。というのは他の場合もそうだということを言ってるわけですから。で、コンピューターを、あ、そうすると何か動詞が来るな。アカデミアにとって、for アカデミア、最大の脅威と取るか。そうすると、をと取るか。to consider or take something as ですね。or 救世主と取るかで、はい、さっきのかと同じです。whether or の structure です。この場合、ではによってと同じです。こう、によって。で、いいでしょうか。でも、またによってを使いたくなかったので、でにしました。で、これはスタイリスティックチョイス。もちろん、ここで、トルカによってでもいいです。でも、ここでもよって使ってるから、によって。あ、ここで、でにしよう。で、私はでにしたんですね。で、こういう考えで書いています。対応の仕方に、はい。対応って言ってんですから、これは response, right? or reaction. 何に対して？ん？何に対して対応するんですか？ response or reaction to what? コンピューターですよ。もちろんそうですね。はい。対応の仕方に、また2がありますから、見られるんですね。can be seen in, right? はい。雲泥の差が見られる。で、これは、この間も話してたように、慣用句ですね。で、雲と泥の違い。すごく大きな違いがあるというときに、雲泥の差と使うわけです。で、これは覚えてほしい。はい。いいでしょうか。質問ない。じゃあ、OK。何でしょうか。アンバー、もっと大きな声で。お、非人間か？人間。はい。まず、コンピューター化に。で、化は、コンピューターライゼーションですね。はい。コンピューターライゼーション。化、よく使います。はい。他に、化が使えるの。はい、どうぞ。言葉。化。化。酸化の化は違うよ。あ、酸素の酸。はい。酸化、オキシダイゼーションね。はい。酸化、everyone。はい。それ使います。それから、機械化、good。はい。機械化、ギャビ。文化はもちろん、もともと、この文化はこの感じです。確かに。そうです。ただ、文化はもう一つの言葉になってるからね。はい。はい。確かにそうです。はい。文化いいです。それから、もっと他に使えるんじゃないか。国際化、インターナショナライゼーション、グローバライゼーション、right? 他には？うん？流行化？あ、有効化？どういう意味？有効にするため？有効化。OK、possible。有効化する。はい。それから、はい、どうぞ。擬人化。お、難しい言葉知ってね。どういう意味ですか？人に例える。はい。personification ということです。擬人化。はい、それは大丈夫。難しいことを知ってるのは、それはすごい。はい、他には？で、例えばね、クラスでこういうことをやったら、今度はうちに戻って、他にどういう言葉が使えるかっていうのを調べてください。自分の勉強です。Okay? まだあるよ。もう少し行こう。か。民主化、デモクラタイゼーション。理論化、ロジカライゼーション、make it sort of logical。それから、あまり出てこないかな。高速化、make it faster。いろいろあります。Okay? はい。はい。調べてください。コンピューター化に反対する人たちは？それが？はい。このそれは何？はい。コンピューター化ですね。もちろん。はい。非人間的だと捉え？はい。と捉える。consider, regard, or take.as がとですね。非人間的。inhuman という意味です。そういう人いるんだよ、まあ本当にね。で、連用中止形です、ここ。賛成する人たちは？で、これはコントラスティブですよね、ここね。それが？またそれが、あ、ごめんなさい。その効用を？はい。またそう使っています。コンピューターですね。徹底的に利用しようとする。だから2つのキャンプに分かれてる。はい。はい。はい。はい。と取る。はい。うん。あ、この場合ね、取るはね、漢字いくつか考えられるので、ひらがなで書いてる。OK。っていうのは、この前ちょっと皆さんにリストをあげましたよね、漢字のリスト。これで、これに取るが出てたかどうか覚えてないんだけど、出てないな、これには。いろいろな漢字が使えます。で、例えば、取るの取るもあるし、それから、キャプチャーの取るもあるし、いろいろあるんですね。ですから、そういう場合、どの漢字も使いたくないときに、ひらがなを使います。OK?はい。他にはいいよ。何でも聞いてください。Any question? For as I can answer. OK。はい。で、問題ありませんか？で、今、コンピューターに関してはですね、今でも2つのキャンプがあります。もうコンピューター私大嫌い。っていうグループと、あとコンピューターは本当に非人間的でもっと人間らしい生活をしたい。ね、で、でも、だってコンピューターあるんだから使った方がいいじゃないという。両方の考えがあると思うんですけど、皆さんはどうでしょうかというのは後で聞きます。OK? はい。その次、じゃあ、OK。エリカ。はい。でも、否めない。 否めない、否めない。はい。はい、みんなで確かに。で、この確かに使い方なんですが、for sure という使い方です。で、多分あなたが考えていることはわかりますと、もちろんそういうこともありますというときに確かにと言ってるわけですね。そうすると、この確かに後に来る内容が、だいたいこう想像がつきます。予想できるわけ。だから例えば、今、その二つのグループがある。で、もちろん、確かにって言うんだったら、あ、ちょっとそれについて何かコメントがあるなということがわかるわけ。で、書くときに、読むときにまず、確かに、あ、そうか、次にこういうコメント、何かそれについてコメントが来るなっていう想像がつけば、全体の意味がわかりやすいんだよね。でも、皆さんはまだその勉強していない。で、This is called cohesiveness of the text.で、なぜかというと、ストラクチャーの中で、ごめんなさい、パラグラフの中で、こういう表現を使えば、次にこういうのが来る、ということが、予想がつく、prediction。これが大事なんですね。で、書くときも、今度は逆に、advanced reading, writing の場合は、書くときにそれが使えるかどうか。で、それをだいたい4年生でやるわけ。Okay?で3年生でも、まずこれ、awareness building。で、確かに、うん、意味はわかる、for sure。でも、実際に、どうやって使っているか、自分で使えるかなということを考えてください。いいでしょうか。で、この前から言ってるんですけど、あ、予想 prediction? 大事です。Okay. はい。コンピューターに、振り回されている、はい。これは関係説ですね。まあ、振り回すというのは twist round っていうことですけど、何?嫌いもないではないし。で、皆さん嫌いなんて、oh, I hate の嫌いしか知らないよね。で、書き言葉です。嫌いというのは傾向、tendency という意味で使っています。で、これは本当に書き言葉です。話し言葉で嫌いったら I hate you になるんだけど、実際にその、文章の中では、傾向という意味で使ってます。もちろん、傾向を使ってもいいんですよ。でも、いろいろな同意語、synonymous expression、synonyms を使って書くことが、書く人の書く力を示すことになるわけです。いつも同じ言葉を使って書いてたら面白くない。で、皆さん3年生のクラスでは、作文をやってもらっているのは、いつも同じスタイルで書いてほしくないんです。書いてほしいということがあります。で、はい、いいでしょうか。はい、どう質問？傾向もないではない。ダブルネガティブ。日本語でもダブルネガティブがあります。ないではないというのは少しあるということですね。OK? で、いろいろこう皆さん書くときに、なんかこうもうちょっと、リスクテイキング、アドベンチャーをしてほしい、冒険してほしいですね。で、いろいろな表現が出ています。で、それを使ってみてください。あ、これちょっと使ってみたいなと。OK? はい。それで、まだこれ書き言葉の勉強ですから、説明をしています。で、ないではない。たくさんあるって言ってるわけじゃないんですね。まあ、少しはあるというときに、ないではない。と言ってるわけです。し、and what is more? でしょ?しは、あの人は、頭もいいし、日本語も中国語もできるから、就職は全然問題がない。で、しは、intensifier ですね。理由を強く言って、強調している言い方。ね。コンピューターのおかげで、はい。これはもう、コンピューターのおかげ、他の言葉で言ったら、synonymous expression。はい。コンピューターのありがとう、コージ。せいでとも言われますよね。じゃあ、せいとおかげの違いは?はい、どっちがどっち?うん。まあ、せいの方が、否定的、ネガティブに使いますね。 やっぱり理由としては、おかげでは完全にもうフェイバブルな理由ですから、性は悪い意味で使うことが多いです。ですからここはやっぱり性はちょっとまずいかなと思います。間違いではないと思います。はい。で、okay、どうまでいった？はい、そうですね。で、まあ、効率よく仕事ができるために、はい、ためにっていうのは2つ目的、使い方があります。1つは理由、もう1つは目的です。purpose and reason。Okay? で、この場合は、理由ですね。で、できるから、できるので、と皆さん今まで使ってきたと思うんですが、書き言葉になったら、ためにを使ってみてください。目的と理由ですね。Okay? もっと仕事の量が増えた。という点も、はい、また、点の内容を説明しているから、というですね。The point that, what they, まあ、点でついてもいいんですが、仕事の量が増えちゃった。で、という点も、はい、他にも、似たようなポイントがありますが、これもということですね。否めない。はい、これもダブルネガティブです。否めるというのが、can refute or deny。だから、cannot deny。ということは、そういう傾向もあるということ。どうぞ。はい。行かなければいけない、ならない。はい、もちろんそうですね。だから、if you do not go, nothing would happen. Okay, things would not work out. やっぱり、だから、you have to go. はい、ダブルネガティブですね。意味的にはね。はい。いいでしょうか。で、今日はちょっとその、二重否定、ダブルネガティブの話をしようと思っていました。Okay。で、使ってみてください。ここに二つありますね。はい。質問。大丈夫。OK。じゃあ、エミリー。はい。それだけでなく ?Not only that, right? はい。じゃあ、このそれは何？こういうの試験に出ますからね。このそれは何を指していますかっていうのはね。もちろん、マルティプルチョイスですけど、3年生の試験は、チョイスは3つじゃなくて4つあります。難しくしてある。はい、このそれは何？ No only that。はい、そうですね。結局、コンピューターのおかげで効率よく仕事ができるために、仕事の量が増えた。だけでなく。はい。そう。仕事の量が増えただけでなくです、ね。はい。いいでしょうか。はい。で、コンピューターはインターネットに代表されるような代表されるようなって、that kind というようなようなですね。異なった種類の、はい。はい。異なった、他の言葉で言うと、違う、違った、違うですね。はい。で、書き言葉です。異なった。異なった種類の仕事も作り出した。いいでしょうか。で、書き言葉ですから、異なった。あるいは異なるでもいいですが、まあ、普通は異なったの方がいいと思います。OK。その次、全。あ、全もやったな。OK。じゃあ、クラック。もっと大きな声で。お手洗い行きたい人どうぞ。情報交換？うん。 量と急激に増したが、うん、何十待ったなしに長いね、これこういう文章、日本語ではかなり長い文章が書けますよ。はい、で今までその言ってるのはなんかインターネットを含めてですね、いろんな種類の違った種類の仕事も作り出した。はい、で、電子メールの発達で、電子メールなんか皆さん使うようになったのいつからだと思う？みんなまだ子供だから知らないんじゃないかと思う。多分20年ぐらい前からですね、電子メールが本当に使えるようになったのは。で、私は1984年にヨーク大学に来ました。で、ヨーク大学に来た時もコンピューターを使っていましたから、もう30年以上コンピューターを使っていますが、昔のコンピューターは本当にもうプリミティブ、非常に簡単なコンピューターでした。で、あまり何もできないんですけど、E メールが、電子メールが使えるようになってから、ああ、すごい。本当に便利になりましたね。でも、初めの E メールは非常に不便でした。まず、日本語は使えない。英語だけ。で、ターミナルでですね、大学には、もうすごい大きなサーバーがあって、で、ダミーターミナルがあるんですよね。そこに行って、E メールをする。で、自分のコンピューターでは E メールができなかった、しばらくね。でも、だんだんパーソナルコンピューターが、こう、盛んになってきて、マイクロソフト、僕は大嫌いだったんですけど、しょうがないな。で、だんだん使えるようになりましたけど、E メールのおかげで多分、コンピューター化はすごく進んだと思うんですね。いろんな意味で。みんなE メール大好き。で、もう本当に、わあ、これで、大学もう随分変わるなぁと思った。30年前ですね。だみんなまだ生まれてない。で、皆さんは今、E メールとかコンピューターとかインターネット全然問題なく使っているけど、これは30年前に始まったんですから、まだそんなに時間が経っていないんですね。で、使えなトゥーバーって、皆さん、その始めをミスしたんですね。で、2000年、紀元2000年、year 2000 の問題、皆さん多分知らない、覚えてないよ。大問題だったんですよね。はいはい、OK、誰覚えてる？はい、覚えてますか？ね、でもあんまり問題じゃなかったな、あれ。大したもことじゃなかった。でも、みんなすごく心配したんです。はい。そうです。そうです。そういうことですね。システムが、もう1999年までだったんですね。簡単に言っちゃえばね。で、新しく2000年になったらどうなっちゃうのと。で、もちろんみんなこう変えようとしてたんですけど、少し問題があっても、まあ、大丈夫だった。だから大騒ぎをして、この間言ったように、退散、明動して、ネズミ一匹なんです。そういう感じでした。はい、クラークさん。 はい。そうですね。マイクロソフトの製品はもちろんパッチを使ってましたけど、それ以外のシステムがですね、大体、99年までだったから、うまくいくのかなという、非常に心配されたんですけど、みんなやっぱり結構大丈夫だったので、まあ、でも面白い、時でした。OK? はい。それでですね、今、何しろ、本当に困るんですね。情報交換と更新の量。皆さん、E メール、いくつぐらい来る毎日？何通ぐらい来ますか ?E メールが。ん ?30 か 40? だいたいそんなもん ?30 か40か ?10。10ぐらい。それは少ないね。これ、時間かかるよね、答えるのに。本当に、だから、私はこうしました。週末1日だけ、E メールを読まない。ことにしました。そうしないと、仕事ができないんですね。そのぐらい、問題になりました。はい。で、はい。どこまで行ったんだっけ？はい、まあ、ここから行きましょう。はい。情報交換と、更新の量と、速度が、はい、まず、クオンティティとスピードですね。急激に増したが、1日何十というメッセージを読み、それに対応するというのは、それは電子メールだよね。かなり時間がかかり、職場でだけでなく、のオンリー、自宅でもアクセス可能なために、問題はですね、昔は仕事場でアクセスしてただけなのに、今はうちで全部アクセスできちゃう。これ、いいかどうか問題ですね。はい。待ったなしに、これもイディオマティックです。まあ、全然待てないという意味ですね。メッセージを開くことが常に要求される。で、これ、私もちゃんとメールはちゃんと出すので、メールに答えないと、太田先生どうしたんですか ?What's wrong? と言われるんですね。これ、困るんです。時々ちょっと時間ちょうだいよって言いたいんですけど、そういうことがあります。はい。質問、大丈夫。はい、どうぞ。はい。そうですね。にというのは、使い方はですね、フォーカスを狭める、narrow the focus の時に使うので、なくてもいいです、もちろん。はい。でも、ためにというと、本当にそれが理由でということを強調している。ためはもうちょっとオープンですね。はい、その違いです。はい、どうぞ。はい。使えるかどうか、はい、もちろん、待たずにと言ってもいいです。あ、外して、これはやっぱり、一緒に使うんですね。やっぱり、もちろん、例えば、他の使い方できますよ。例えば、警告なしに、without warning。そういうのは使います。でも、これは本当にイディオマティックで待ったなしですね、やっぱりね。でも、他になしに使う、なしも使います。OK? はい。例えば、そうですね、紹介なしに、だから、なしにはジェノアに使うこともできます。例えば、紹介なしに伺いましたけど、without any introduction, I came. Is that OK? という時は、紹介なしに大丈夫ですね。はい。他には質問ない？大丈夫。みんな分かってるの？はい。じゃあ試験で100点取れるね。はい。はい。じゃあその次。じゃあ、エミリー。あ、エミリー今聞いたんだ。ごめん。失礼。じゃあ、ダスター。 素人？はい、ソフトウェアを見ても、あの手間の使い方ですから、これあの、このモはですね、あの応答のモですね。で、手もじゃなくて、やっぱりソフトウェアを見てもなんですね。どういうことがあるかというと、日進月歩で、はい、太陽が進み、月が歩くと言ってるんですけど、まあ、非常に速い速度でということの、表現ですね。飛躍的に、これはもう、リープですね。だから、非常に大きな違いが起きる、出るという時に使います。改良が進み、複雑になり、素人にとっては、まあ、ノベスということです。これ、前に漢字でやりました。ワードプロセッシングを学ぶことだけでも、だけでもですから、ワードプロセッシングを学ぶこと、それだけということですね。大変な仕事になっている。はい。大変な仕事になる。また、チェンジオブステイトの表現ですね。になるですね。はい。ここはどうでしょう？質問ないですか？はい。じゃあ、次。いつも聞いてる人同じになっちゃうな。学ぶ。はい。すごいね。早いね。はい。はい。私は10年以上前からコンピューターを使っているが、とはいいよね。はい。その頃と比べて、はい、その頃の素は、10年以上前ですね。特にコンピューターを使い始めた時ということです。その頃と比べて、はい。で、次、条件文が入ってます。もし自分が今からコンピューターを使い始めるとしたら、はい。もしとしたらという表現です。これは if なんですが、そういうふうに仮定したら、想定したら、if という使い方です。で、とするの、条件説ですね。どうだろう？What would happen? どうだろうと考えると、コンピューター恐怖症にかかっている人たちを、はい、これコンピューター恐怖症というのは多分僕が作った言葉、もちろん誰でも使えるんですけど、まあ、コンピューターフォビア。いますよね。コンピューター大嫌いな人。私怖い、使うの嫌だっていう人がいます。はい。で、かかっていると、にかかるね。あながち責められない。はい。このあながちというのは、必ずしも not necessarily という表現です。で、でも、一般的にみんなは accuse、責めるんだけど、それは it's not that reasonable という意味であながちっていうのを使います。Okay? で、そう簡単には、責めることが、accuse or criticize することができない。だから、今の表現で言えば、すぐ、そう簡単にはということ。not that simply という意味です。Okay? 書き言葉です。cannot criticize those who are suffering from computer phobia. 質問ない。Okay? Good. じゃあ上から見こう。キャロリン。 はい、みんなで10年以上の経験があって、はい、何々して初めて、That's for the first time ですよね。あの、で、初めて、一応、まあ、全部じゃないけど、まあ、あの、ある程度ということです。現在のコンピューターが、The current computers です。こなせるのである。こなすというのは、説明すると、上手に使えるということですね。OK? はい。質問ない。OK。じゃあ、ジョーリン。こなせると言っても。持っている？はい、みんなで、こなせると言っても、あ、この表現も使います。あの、今もここで、こなせるのであると言ってます。それに反対する、それにちょっとコメントをつけるときに、ネガティブなコメントをつけるときに、although we say ですよね。こなせると言っても、コンピューターの持っている可能性のポテンシャル、10分の1も、活用していないかもしれない。で、これ、私たちの持ってるパーソナルコンピューターは本当にいろいろできるんですよね。でも、皆さんは、はい、ワープロ、それから、まあ、あの、何かな、エクセルとか、まあ、あの、ゲーム、それから、あと何使ってる？ E メール、それ以外。あ、まあ、英語を見、映画見たりできるよね。だいたいそんなもんじゃないの？他に、もちろんあの、コンピューターサイエンスの人は違うけど、これすごくもったいないんですね。コンピューターは、私たちが言う宝の持ち腐れです。You have a, すごい宝を持っている。Wealth of, なんか treasure。でも、ほとんど使ってない。Agree? そう思います。コンピューターサイエンスの人、本当にそうだと思う。もちろん、あの、スプレッドシートとか、そんなの簡単なんです。本当はコンピューターを持っていろんなことができるんですね。でも、ほとんど使ってないじゃない？私もそうです。だから私は高いコンピューターは買わない。お金、無駄ですね。It's a waste of money. と思います。どうでしょう？ Any opinion?賛成ですか？はい。なんかあんまり反対の意見が出ないな。困っちゃったな。はい。はい。いいでしょうか。で、あの、10分の1も活用してないですね。多分、100分の1かもしれない。はい。その次。じゃあ、ジョイス。もう一ついこう。はい。うん、進み。はい。でも、はい。しかし、ここで諦めるわけにはいかない。はい。これも諦めるわけにはいかないという表現はどういう意味でしょうか？他の言い方で言うと諦めてはならない？それから諦めることはできないに近いんですね。でも諦めるわけにはいかない、そういうシチュエーションにはならない、そういうことはダメですよっていう時に行かない、にはいかない、わけにはいかないと使う。じゃあちょっと例を挙げてください。何かがあってわけにはいかない。私は例を挙げますね。私は将来日本で仕事をしようと思っているので、今日本語を諦めるわけにはいかない。 だから今日本語を諦めることはできない。はい。諦めないといけない。諦めないといけないは、I have to abandon, I have to quit. 諦めないといけない。So, double negative. Okay? だから、この場合、諦めないといけないんですから、I have to quit. はい。はい、ギャビ。そういうことで。うわ、理由はないよりも、諦めてはいけない理由がある。ということですね。で、諦めてはダメだよと言ってんですから、諦めてはいけないという理由があるということですね。That's a good reason you do not abandon or give up. これよく使いますから覚えてくださいね。はい。OK、その次いきます。Sorry, we have to go over the materials a little bit here. OK, Joseph.よち。もう一ついこう。はい。もちろん、ここに、どこに、どこに、どこに、ここにって言って、どこにですか？ここに Here どこに Where Anyone 別にいいじゃん間違えたっていいからどうぞコーチということはここで言ってるのはコンピューター化ですよねはいコンピューター化している社会、あるいはコンピューター化でもいいです。はい。で、中で、選択の余地がある。はい。この余地という使い方です。これは、可能性、それから、スペースがあるということです。で、これも、選択の余地とよく一緒に使います。で、どういう選択があるか。はい、その次。そうですね。はい。ある人は、everyone、コンピューターを拒絶するだろう。そうですね。じゃあ、その次、リオ。21世紀。はい。で、これはちょうどさっき話した紀元2000年の時の話ですね。しかし、21世紀を展望してみると、とは、what happens after, right? コンピューターが我々の社会の中心になっていくことは、the fact, 誰も否定できない、no one can deny, okay?現実である。The reality. ということですね。で、relative clause があります。誰も否定できない現実である。はい。はい、その次。じゃあ、ヘンリー。うん。はい。社会で。はい。役割なんだっけ、はい、になっている。今、ヘンリーさんはですね、何も見ないで読む努力をしています。それ、すごくいいと思います。で、大体読めるようになればいいですね。で、どんどんどんどん読む練習をしてですね、何回も何回も読んで、最後に全部読める。振り仮名がなくても読めるというふうになってくればいいと思います。 はい。じゃあ、その次。しかし、21世紀、あ、ごめんなさい。特に、教育の分野を考えてみると、我々は、そういう社会で、はい、どういう社会？どういう社会？ギャビー？コンピューターか？なんだけど、ここでは OK。コンピューターが中心になっている社会ですね。はいはい。そういうことですね。はい。活躍する若い世代を、はい、これ皆さんです。Young Generation。作り上げていく役割を担っている。はい。役割は担うんです。これ、bear the responsibility, あるいは、役割、role ということなんです。play the role ということなんですが、役割担う。一緒に覚えてください。OK? はい。その次、じゃあ、Andrew。常に流動批評家うん。それとともに要求。はい。大学は常に流動する社会に対する鋭い批評家でなければならないが、はい、なければならない。It has to be. ね。critic ということです。常に流動する社会、いつも変わっている社会。ね。で、皆さんもその中で生きているわけですから、多分大変だと思います。それとともに、はい、このそれは何？大学、常に流動する社会に対する鋭い批評家であることでしょうね。とともに、変化に対しての柔軟性が要求される。どういうこと言ってんの？変化に対しての柔軟性が要求される。What are we talking about here? その変化が起きると何？我々は柔軟に対応しなきゃいけないって言ってるわけですよね。でも、ある人は、私コンピューター嫌い。もうそれで終わり。これはあんまり柔軟に対応してないよな。ということですね。はい。で、次いきます。次は、じゃあ、まさみ聞いたっけ？まさみ？はいはい、まさみ。うん。はい。維持。想像。はい。大学人が、我々大学人なんですね。いつまでも、ずっとということですね。旧態然とした。はい。これも、イディオマティック、慣用句です。旧態、昔の状態をそのまま保つということです。象牙の塔にこもって、はい、皆さんがよく知っているアイボリータワーですね。で、こもるんです。こもるというのはどういう意味？うん。こもる。 優しく説明すると、はい、ずっと中にいる、ずっと外にあんまり出てこないということですね。はい。で、皆さん、うちにこもって勉強することがあるかもしれません。私も時々やります。はい。アカデミアの現状維持を、これも覚えてください。ステータスコーということです。で、現状そのままを、続けるということですね。測ろうとするならば、if、どうして、で、これはレトリカルクエスチョンです。就職疑問ですね。新しい時代に適応できる若い頭脳を、はい、皆さんのような young brains ですね、若い頭脳、想像していくことができるか。How could we という言い方で、できないよと言ってるわけ。It is not possible。ですから、大学の先生がですね、いつまでも象牙の塔にこもって、はい、レクチャーをして、まあ、教えている、ね。で、コンピューターも使わない。何もしない。それでは問題じゃないのと言ってるわけですね。That's my opinion. 私の意見です。はい、質問。はい。そうです。ファカルティメンバーです。はい。大学人というと、ファカルティメンバー。学生は入らないね、あんまり。はい。はい。事実と現実、事実はファクトで、現実はリアリティ。はい。それから、はい、どうぞ。あ、はい。脳というのは、生理学的なブレインです。頭脳というのは、もうちょっと、本当に、知識、それから、頭がいい時の頭脳、ブレイン。はい。使い方が違います。はい。はい。余裕とは使えないですね。選択は必ず余地です。選択の余裕というのは使えない。それはダメです。replace できない。はい。いい質問ですね。どんどん聞いてください。That's why I'm here. Okay? で、細かいことをたくさん勉強してほしいんです。Okay? だから分からないところ、このパーティクルちょっと分からないとか、何でも質問してください。Okay? ありがとうね。Good question. はい。いいでしょうか。はい。次行きます。どんどん進みたいんですね。じゃあ、ギャビ
ー。コンピューターを学ぶことには、一つの大きな落とし穴があるように思う。
はい。コンピューターを学ぶことには、everyone。一つの大きな落とし穴があるように思う。はい。落とし穴というのは、これちょっと比喩的に使っていますが、まあ、pitfall ということですね。で、あるようにも、I'm not too sure, but it seems ですね。はい。その次、じゃあ、何個もやったな。サルマ。即座に？はい。いくらユーザーフレンドリーになったからといって、はい。このいくらからといって、後でストラクチャーでやりますが、これもよく使える表現です。No matter how のパターンと同じです。Okay? 即座に使えるようになると考えるのは、即座っていうのは right away ですから、これも書き言葉的ですね。で、すぐにでもいいんですが、即座にというとなんか本当にすぐにという感じがします。Okay? 大間違いである。Big mistake. はい。その次、じゃあ、ダレン？ジン。権威。うん。学識？皆さんちょっと大学の先生考えてください。多くの大学人は、まず自分の分野で権威であり、 そうだよね。文学を教えてる人、物理を教えてる人、自分の分野で私はオーソリティだと思ってる。ね、はい。学識も豊かであるために、あ、これも because ですね。まず、スカラシップも非常にリッチだと。ために、コンピューターぐらいは、something like computer? これは程度です。わけなく学べるはずだ。はい。わけなくというのは非常に簡単に、難しいことを全然考えずにということ。このわけはいろいろなことをしないでということですね。はい。思ってしまう。End up thinking that way. いいでしょうか。はい。その次。じゃあ、ケビン。はい。うん。払わない。はい。彼らはコンピューターが他の学習と同じように知識と経験。And on top of that. それに、in addition, 創造性をクリエイティビティを要求することに注意を払わない。はい、注意を払う。They don't pay attention to the past. で、コンピューターサイエンスを勉強している人がいます。コンピューターはそんなに簡単じゃないんですよ。で、なぜみんなが、私は、物理の先生、私は数学の先生だから、コンピューターぐらいすぐ学べるはずだと思うんだろう。それはすごく大きな問題だ。言ってるわけですね。はい。で、もう一つ、まだできますね。はい。で、じゃあ、バギーやったね。エミリー。エミリー聞いたっけ？まだ聞いてない？あ、やったね。さっきね。ラスターもやった。ジェンやった。ジェフ。はい。うん。苛立ち？うん。機械や。もう一つ。
彼らはコンピューターの経験の
関係。話すことを極度。もう嫌う。もう一つ。ちんぷんかんぷんで？はい、上半、最後、自分たちが。概念？一個だにしない。はい。はい、みんなで。それで、はい、これ、すぐ学べないと、私の同僚に言います。コリーグに言います。すぐ学ぶことができないと、どうなる？苛立ち。They get, so, fretted. 機械やソフトのせいにする。あ、これはもう機械とかソフトが良くないから。せいにする。で、それを、理由にするということですね。彼らは、コンピューター関係の、はい、テクニシャン、技術屋と話すことを、極度に嫌う。extremely, they hate it. どうして？彼らが話すことが、ちんぷんかんぷんで、これ漢字を見てください。インターネットで、いくつかバージョンがあります。非常に面白い。I like it to check it. 全くわからないという。だから、sounds Greek to me でしょ？で、言うんですよね。自分たちが専門分野を教えるときに、今度は自分たちが、例えば物理でも数学でも文学でも何でもいいんですけど、専門分野を教えるときに、どれほど専門用語や、はい、概念を使っているか、ということには、この事実ですね。一個だにしない。 はい、これも古い言い方です。一個というのは、pay attention ということです。で、一個だに、全然、アテンションをしないということです。で、まあ、こういう傾向が非常にありますね。ね、コンピューターに関してですね、皆さんコンピューターを使っているから、後で、さっき言ったようにディスカッションをしたいと思いますけれども、ぜひコンピューターについての意見をまとめておいてください。自分はコンピューターを使うこと、使ってみてどう思っているか。それからコンピューターの将来、in the future。今ロボティクスとか AI とかいろいろあります。で、そういうことも考えてみてください。じゃあ終わります。Have a nice reading day.And you'll receive the second assignment corrected soon. Okay, I'm working on them. はい、じゃあ終わります。I like to go a little bit faster, so be prepared, please.今日、あ、そうですね。大丈夫？時間ある？
ちょうどに終わるか。
いや、いいよ、いいよ。遅れてもいるから。あ、押して。はい。はい。はい、ん？おお。What happened？ あ。いや。